キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
12月の29日になりました。残すところ今年も30日、31日となっています。あなたにとってこの1年はどのような1年だったでしょうか？どんなことがありましたか？どんなことを経験してきたでしょうか？どんな思いを味わってきましたか？そういう中で、私たちはこの年の終わりに、神様をご一緒に見上げながら、大きな心を持って、なお、新しい年に向かっていきたいと願っています。ともすれば、振り返りをする中に、なんとなく、心の思いが重たくなり、後悔をしていることなどが思い出され、こう、うつむき加減になり、小さな気持ちでいじいじしてしまうようなところがあるかもしれません。しかし、この朝、神様に目を上げる中で、大きな心の思いを持って、なお、新しい年を迎えていきたいと願うのです。今日の詩編67編、少しずつ読み進めていきますが、3つの事柄をお伝えしたいと思います。1つは、大きな祝福を求めるのだということです。どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように、このところに出てくるのは神の祝福です。神の祝福は私たちの願い、祈るその全領域に及びます。畑の作物が実ること、その豊かな収穫の中に家計が潤されていくこと、家の人の安全が守られ健康が支えられ、穏やかな生活が導かれていくこと。私たちの仕事が支えられて、良いものを人々にもたらしていくことができること。心の内にも喜びがあふれ感謝があり、平安の中に歩み通すことができること。私たちが願うおよそすべての領域にわたって、神の祝福がある。その神の祝福を私たちは求めるのです。神が憐れんで私たちを祝福してくださるように。その憐れみというのは、かわいそうに思うという言葉になります。神が私たちのことをご覧になったときに、私たちの歩みについて足りないところがある、欠けているところがある、それを満たしてあげたいと思う、その愛とともに私たちの必要を見て、神は祝福を注いでくださる。本来人は神にそのようなものを求めることができるわけではありません。この後、御顔を輝かせてくださいと出てきます。神の御顔を見るというのは、人にとっては許され得ないことでした。罪ある者が聖なる神の顔を仰ぐときに、 その命は絶たれてしまう。罪人は神の前に出ることができない。神はその罪をお許しにはならない。その中に身の滅びがある。しかし、神が愛のゆえに私たちを受け入れてくださるときに、神は憐れんで、その必要のあるところに、欠けのあるところに、補うべきところに、手を伸ばして祝福してくださるというのです。御顔の光を照り輝かせてくださいというこの願いは、民数記の6章にある祝福の祈りを下敷きにしています。この礼拝の一番最後に祝祷で語られる、主があなたに御顔を向け、あなたを祝福してくださるようにというあの祈りです。神の御顔の光を輝かせてください。私たちの上に。そこにはいくつかの側面があります。一つは、神が私たちの方を向いて、その光を照り輝かせるのだということです。ちょうどスポットライトのようなイメージをするといいと思います。クリスマスの時、この舞台の上で子供たちが劇をしました。もう数年前から続いているもので、一年一年子供たちは成長してその役を遂げてきています。それにつられるようにして、周りの装置というか仕掛けもだんだん整ってきました。今年は二つのスポットライトがありました。そのスポットライトがシナリオの中でどこでどの人に当てられるというきちっとしたその指示のもとに、あの人が歌っているではあの人に、この人が踊るではこの人に、そうしてスポットライトが当てられていきます。光はその向いている方に発せられていきます。そして向いている方に向かってそれを受け取っていきます。神が光を照り輝かせると言ったときに、それは世界中を照らす光でありながら、私たちの上に照り輝かせてください。主があなたに御顔を向けてあなたを祝福してくださる。その顔が向いているということはどういうことでしょう。その目はあなたに注がれているということです。その言葉はあなたに向かって語りかけられるということです。その耳はあなたの声を聞こうとしているということです。神の注意、関心はあなたに向き、あなたが焦点を当てられている。あなたにスポットライトが当たっている。そのあなたへの祝福が神から向けられていくことになります。神があなたの方を向いていらっしゃる。その時に御顔の光の輝きが照りる。私たちに良いものをもたらすんだと言います。その御顔の光はどこから来るのでしょうか。御顔の光はどこから来るのか。スポットライトで言えば電池が入っていて光が照ります。コンセントが入っていて光が照ります。外から電気を供給して、電気が光って照らすということです。しかし神様はどこかにコンセントがあって、それで動いているのではありません。神はその内側に、神様ご自身の力を持ち、ご栄光を持ち、その素晴らしさが、命の輝きが、溢れてんばかりになって、その顔から発せられていきます。神の良さ、素晴らしさ、愛の大きさ、その栄光の素晴らしさが溢れ出るようにして、その御顔の光の輝きとなって出てくるわけです。神が私たちの方を向いて、 私たちに顔を照り輝かせてくださるっていうとき、神ご自身の素晴らしさ、良さ、その内側にあるものが私たちに降り注いでくるように与えられることになります。そして光は何をもたらすのでしょうか。光を浴びていると、暖かいと感じることがあります。随分この頃も寒くなってきました。天気予報を見て、10度に行かないとなると、今日は寒いな。そんな風に思われることでしょう。でも、同じ10度に行かないその日でも、本当に寒いなと思う人、割と暖かだなと思う時があります。例えば、風がピューピューピューピュー吹いていれば、やっぱりそういう日は冷たく寒く感じるでしょうし、同じ温度でも太陽が出ていない日は、冷たい感じがどんよりとしたその曇り空の中にするものです。一方、太陽が出ていれば気温は低くても、日向にいればそれなりになんとなく暖かいものを感じ取ることができます。日の光にはエネルギーがあります。それは力です。時としてそれは熱として感じられます。神の御顔の光もまた私たちに及ぶ力です。太陽よりもさらに大きな力です。それはエネルギーです。神の愛の温かさを感じさせるものです。私たちの歩みを力づけ、励まし、それぞれの歩みに立たせるものです。神が私たちに対して良きものを惜しまずに注いでくださるとき、私たちは力を受けて歩み始めることになります。そのような神の祝福を、御顔を私たちの上に照り輝かせて注いでください。私たちは、小さな幸せを願うことではなく、神の大きな祝福を求めて歩んでいます。ではそれは、何のためなのでしょうか。二つ目にお話ししたいのは、大きな目的のために生かされるということです。67編続く2節のところに、あなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。祝福が注がれた結果、神の道が地の上に、神の救いがすべての国々の間に知られる。神の道とは一体何でしょうか？神が一人一人の歩みを導くそのところに神の道ができていきます。神の民が歩んだそのところに神の道を見出すことができるでしょう。神はどのようにして初めの一人の人に約束をお与えになったのか。その人を導いて神の民を起こしていったのか。神はどのように囚われの身になっていたエジプトからイスラエルを救い出したのか。神はどのようにしてその民を約束の地に導き入れたのか。神はどのようにして王を立てて王国を統一しそれを栄えるものとされたのか。神はどのようにしてその王国が敵国の戦略の浮き目に遭い、捕囚となっていく。しかしその中にあっても信仰の歩みを保ち、帰ってきて国を再建する。どのようにそれを導かれたのか。神はどのように 一人をイエス・キリストを送って救いの道を開かれたのか。どのように十字架に死んだイエスを墓の中から蘇らせ天に上げられたのか。どのようにその歩みを弟子たちを通して後の世代に語り継いでいくようにしたのか。神の民が通ってきたところ、導かれてきたそこに、神が作られた道が後になってはっきりと見てわかるようになっているでしょう。そしてそれは、今までのところに道ができたというのみならず、神の民の先に救いの道がなお開かれていることを意味しています。神はそれを道からをもって、すべてのことを収め、人々を導いて、歩ませてください。そこに、救いに至る道がある。神の道が地の上に知られ、神の救いが人々に知られるように。神の大いなる祝福を受ける私たちが、神の救いの道の生きた証人になるということです。これが神が私たちに寄せた大きな目的。私たちの祝福が神の素晴らしさを伝え、それを民が称えるようになる。しかもここには、すべての国々の間にと書かれています。私の、私たちのという以上に、すべての国々。三節には、国々の民、国々の民がこぞって、と出てきます。命を与えられた神に生かされているものすべてが、その作り主である神をもう一度知り、その備えられる道、救いへの道を知っていくことになるのだ。神の大いなる祝福が、その神の素晴らしさを人々に明かしし、そこに人々は立ち返るすべての者たちが。その結果、彼らは神を神として褒めたたえるようになり、神を主として従うようになり、彼らの歩みもまた神のものとされていきます。四節の後半。あなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。神の裁きは正しい。正しいものを正しいとし、正しくないものを正しくないとし、義が貫かれていくように。その時に、この人は、ここの国の人だから。この人はこの文化の人だから。この人は男性だから。この人は女性だから。この人は年老いているから。この人は若いから。偏り見ることをしない。公正な。誰もが、等しく扱われる。その中にあって、一人一人が導かれていくのだ。神は、すべてのものの神として、民を導く。その導くという言葉は、羊を飼う羊飼いのイメージになります。詩編の23編には、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、と歌う詩があります。私は危険の中でも誘惑の中でも決してそれを恐れることはない。主が私と共におられるから。主の鞭、主の杖、それが私の慰めであり、私の励ましであり、私はそこに歩みを得るのだ。その詩編、主は私の羊飼い。しかし、今や、その羊飼いは私の羊飼いであるのみならず、すべての人の羊飼いであられるのだというのです。 羊というのは本来羊飼いが決まっています。あの羊はあの羊飼いさんのもの、こちらの羊はこの羊飼いさんのもの、群れというのがあって、それが定まっているわけです。人様のところの羊がうちのところに迷い込んだら、ああ元に帰りなさい、あなたの羊飼いはあちらだから、こちらの群れが移動していくときに間違ってついていくことがあったら、あ、言ってはいけないよ、それは私の群れではないから。羊は羊飼いが決まっています。そんな中で神はすべての民の羊飼いとして彼らを導かれると言います。もともと近くにいた羊も、遠くに迷っていた羊も、綺麗に現れたばかりの羊も、誇りに丸見えて転げ回っていたその羊も、小さな羊も大きい羊も、メスの羊もオスの羊も、メーと高く鳴く羊も、メーと鳴く羊も、一つ一つ一つ一つ違う歩みの中で、すべての羊を導く羊飼い。神はそのようにすべての人を、どのような状況の中に歩んでいようとも、どのような年齢性別であろうとも、どのような思いを抱くものであっても、どの時代に生きているものであっても、神はすべての人の導く羊飼いとして彼らを導く、そのためにご自身のご栄光を明らかにするというんです。まず神の民のために、そしてそのことを通してすべてのものがそれを知って、そんな中に私たちは歩み出していくことになります。そこに神の大きな期待が寄せられていることを3番目にお話ししたいんです。神の大きな祝福が注がれる大きな目的のために、神はそのことのために私たちに大きな期待をしているのだ。続く箇所読んでみましょう。5節、神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。地はその産物を出しましたという言葉が出てきます。少し唐突なイメージがしますね。この詩編はよく収穫の感謝の礼拝の最後に歌われたと言われています。収穫感謝、その礼拝を捧げに来た、取れた収穫を持って神に捧げて、神様のゆえにこのことはなりました、ありがとうございますと礼拝を捧げて、そしていよいよ自分の元の日常生活に戻っていこうという場面です。地はその産物を出しました。何故に？神が豊かに祝福してくださったからです。神が私のために太陽を照らせ、雨を降らせ、風から、作物を傷めるものから守って、この収穫を与えてくださった。私が何者かであるかではなく、地が神の手によって産物を生み出した。神様感謝しますと収穫を持って礼拝をしに来ました。さあ、いよいよ戻ってきます。毎日の生活です。毎日の生活は宮ではありません。祭司を相手にして神様と向かい合っている生活ではないんです。近所の人たちと向かい合って歩む歩みです。仕事の仲間たちと一緒に手を動かし、体を動かす歩みです。親族のために、 自分の持っているものを分け与える歩みです。身の回りの方々と関わる日常生活に自分が戻っていくときに、地は産物を出した。神は私のために祝福を注いでくださっている。その中に私は戻っていきます。それを手にしながら、受け取りながら戻っていきます。そこで私が神から受けた良いものを分け与えるためです。もたらすためです。それをもって使えるためです。目の前にいる大切な人々もまた神の祝福に預かるべく、私を通してそれを受けていくことになります。地はその産物を出した。その神の御手が私を通してこの人のために何かを生み出して与えるようになる。私たちはその大いなる期待の中に生かされています。私が日常生活に戻っていく中で、そこであたかも地が産物を出すように、私を通して神の祝福がもたらされていく。その歩みに導かれようとしています。神は大きな期待を私たちの歩みに寄せながら、私たちを導いて、そのところに連れて行き、大切な人と向かい合わせ、私たちの手を通して、足を通して、言葉を通して、良いものをもたらそうとしています。その大きな神の祝福、大きな神の目的、大きな神の期待ということを思うときに、私たちは一年をどう振り返り、来たる一年をどのように見通すのでしょうか。この神の私たちに対するということを思うときに、私たちは小さくいじけていることができないんです。神は私たちに、小さな心で自分の手にあるものを握りしめるようなことをお許しにならないんです。主は私の羊飼い、私だけの羊飼いということを神は喜ばれない。主は私と共にあの人のための羊飼いであり、この人のための羊飼いであり、私が今日迎え合う人のための救い主であられる。私が手に握りしめるのは、それがわずかだと思うからです。人に分け与えたらなくなると思うからです。人のこれを知ったら自分が損すると思うからです。でも神の祝福は大きなものです。私が握りしめて隠すことができるような小さなものではありません。その私の手から溢れるように、こぼれ落ちるように、周りの人々に分けても分けても、尽きない泉のように、神の祝福は注がれるものです。その時に私たちは、喜びを持って、私を通して、そのことがなされることを喜ぶ思いを持って、また神の思いに合わされる、この人にも、この人にもという、神様が顔を向けてその人一人一人に光を輝かせるように、私たちも一人一人の方を向いてきちんと手渡していき、言葉をかけ、届いていくことになるでしょう。私たちはそういう、胸を張って、目を上げて、神の大きな思いに合わされて、来たる一年を見据えていきたいと願っています。小さなものを大事に抱え込んで、誰にもこれを取られないようにという歩みではなく、大きな思いを持って、 手を大きく広げて、見渡す限り見える人々の顔を思い浮かべながら、神様の祝福が私のみならず、一人一人に届いていくように、神の御顔の輝きを求めたいと思うのです。朝ごとに、主よ、私にあなたの御顔の光を輝かせてください。同時に、今日出会う人々に、あなたの御顔の光が届いていくように、私を通して。そんな意味を与えられていること、心から感謝しようではありませんか。しばらく黙祷いたしましょう。ぜひ与えられている大きな恵みを思い起こしながら、神様の大きな導きの中に歩み出してまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。